ジョーのレディオファクトリー第39話、今回もよろしくお願いします。どうもどうも、ジョーです。このラジオではクリエイティブな人生を送るためのラジオをテーマにお送りしております。このラジオの紹介コメント、そろそろなんか変えたい気持ちになってきました。クリエイティブな人生って言いながらも、あんまりこうクリエイティブな話をそんなにしてないんですね、最近ね。そう、なんかもうちょっと、まあでもクリエイティブって言ってもね、そう、そうなんですよ。なんとかしてこう自分の人生切り開こうよっていう話しかあんまりしてないような気がするので、ちょっと確かに違和感はあるんですけれども、まあ、はい、まあしばらくこれでやっていくのかなという気はします。はい。で、今日のテーマなんですけれども、ちょっと前回あの会社の制度の表と裏みたいな話をしたので、ちょっとそれの関連といいますか、はい、こういう視点を持っているから、まあ労働者からの脱却みたいなことを言えているのかなというふうに思ったことがあったので、ちょっとそちらをまとめてお話しできるといいかなと思っています。はい。ですね、どう話していけばいいかな。僕がそういう表と裏みたいなところに気づいたきっかけ気づいたきっかけでもないんですけれども、なんつったらいいんだろう、気づくようになったのは、多分考え方とか思考の仕方みたいなところが大きく変わってきたからなのかなというふうに思ってまして、で割とですね、結構周りの人から、同僚の人と言ったらいいのかな、からは結構変わってますよねって言われることが本当この数年非常に多くなりました。なんか独特の世界観をお持ちの方ですよねって言われたこともあったりとかですね、それ半年ぐらい前かなしたんですけれども、まあ多分そう言うだろうなと僕自身は、多分そう思われるんだろうなというのも承知の上で結構周りの人と接していたりとかしますと。で、それって僕なりには結構こう手応えを感じているというか、皆さんは、他の周りの皆さんは、なんて言ったらいいんだろう。雇われのマインドセットというか、一般の従業員としての、思考、考え方、常識みたいなものにこう囚われているのかなと。で、じゃあ僕は何が違うかというと、まだ労働者の身ではありながらも、どちらかというとこう事業を運営していくような視点、物事でこう割と考えたりとか見たりとか感じたりとかしているので、その辺の発言の、観点の違いとか、物事の捉え方の違いみたいなのは割とこう周りの同僚の皆さんと比較すると、ちょっと変わってたりとかするっていうふうに思われるのかなと思います。で、そう、ちょっと余談なんですけど、就労者人口って大体6割ぐらいなんですってね。15歳から65歳ぐらいまでの人口を切ってみた場合に、就労者って大体6割ぐらいです。で、残り4割は、これそこまで調べてないのであれなんですけど、多分学生とか、あとフリーランスの方とかで、投資家あるいは事業家、経営者の方ですよね、がいるのかなと。あと2位とか、は はい、ニートはいいですよね。まあ僕も事業家を目指しつつ、まあ、ニートみたいなことをやりたいなとは思ってるんですけど、何の話でしたっけ。あ、そうそう、でそう、どうやったらその周りの人とこう違う視点が持てるかというか、まあ、労働者マインドからの脱却みたいなことを、まあ、どうやったらしていけるかのポイントが、まあ、3つぐらいあるのかなと思ってて、まあ、1つ目がそのやっぱりその雇う側と雇われる側の、考え方の違いの差みたいなところをちゃんとしっかりと見極めて、でどちらかというと雇う側の、思考や視点、マインドみたいなものでこう考える癖づけみたいなことをしていけるといいのかなと思います。でもうちょっと具体的に言うと、ビジネスモデルをちゃんと作るっていう視点で考えると、でそれをそのビジネスモデルを、自分自身がこう運営していく、まあ、構築して運営をしていくような、視点で、まあ、物事を考えていくと、割とこの雇う側の思考とか、っていうのが持つことができるんじゃないかなというふうに思います。まあ、僕なんかは割とこうたまたまそうしたからそういうふうに言えるのかなと思います。例えば転売でもそうですよね。転売をする商品をまずは仕入れるっていう、ことから始めて、じゃあそれを仕入れた後に、ちょっと金額を上乗せして、どこか新しいチャンネル、まあ、メルカリとかヤフオクとかで転売するっていう、でそこで、プラスアルファの利益を得るっていうのが、まあ、一つのビジネスモデルじゃないですか。で自分でやるのがめんどくさかったら多分誰かに、まあ、バイトとか雇ってやってもらうみたいな、でそういうバイトの人を探してくる、まあ、仕入れてくるみたいなことだと思うので、まあ、そういうのを、ちょっと実践してみると、そういったマインドっていうのが、まあ、思考ですね、持てるのかなというふうに思ってます。で2つ目のところは結局自分でビジネスをやるっていうことに関しては、そのビジネスを立ち上げた人全て、あ、人に全部のこう責任っていうのが降りかかってくるのかなと思います。でその時のその責任の、具体的にじゃあ何をもって責任というのかっていう話なんですけど、それは自分で稼いだ利益であったりとか、貯めていた資本であったりとかを、まあ、損するっていうのが一つの、責任の形だなというふうに考えています。まあ、せっかくね、コツコツ貯めた貯金で、まあ、500万、1000万あったとして、まあ、それが、まあ、失敗してしまうと全部ね、資本を失ってしまうっていうことになってしまうので、まあ、それは一つの、責任の取り方の形になるのかなというふうに思います。ちょっと待ってくださいね。よいしょよいしょよいしょ、当てた、いた。で最後三つ目ですね。まあ、孤立をしてしまうとか、まあ、孤独みたいなところは結構ずっとついて回るのかなと。で正直、あんまり味方というかまあ、さっきの自己責任の裏腹ではあるんですけれどもね、全部そういう損をしたとしても自分の責任だっていうところで結構ね、孤独だったりとかするのかなと思います。まあ、他の人たちと同調するような、仲間みたいなものもそんなに多くは存在しないと思うので、結構孤立孤独なんじゃないかなと。でそこを、受け入れていくしかないのかなと というふうに思ってますね。うん、まあ、なので、まあ、誰かとね、あの気持ちを共有したいみたいな衝動に駆られることっていうのもあるとは思うんですけれども、まあ、基本そういう人っていうのはいません。はい。結果が出てね、成果が出て、でそれをこうすごく称賛してくれるっていう同じ経営マインドを持った人たちはたくさんいるんですけれども、なんかそのプロセスにおいての相談であったりとかっていうのは、まあ、相談には乗ってくれるんですけど、結論ね、別にそれでその人たちにとっては俺が言ったからお前じゃあその通りやるのっていうとそうでもないと思うので、なんていうんですかね、まあ、結構孤独ですよっていうことを受け入れてもらえたらいいのかなというふうに思いました。はい。まとめると、まあ雇う人と雇われる人のこう違いをちゃんと知った上で、雇う側の思考やマインドを持つみたいな話ですね。あとは、全部自己責任で、最後、孤独ですよっていう話ですね。はい。まあ、こんなことを言う人あんまりいないかもしれないですけど、まあだから周りから変わってるっていうふうに思われるんだと思います。はい。じゃあ今日はそんなところですかね。はい。じゃあ最後まで聞いていただいてありがとうございました。ジョーでした。ではでは。